皆さん、おはようございます。そして新年明けましておめでとうございます。今年も皆さんお一人お一人に神の祝福があることを願います。昨年11月11日の合同礼拝に続いて、元旦礼拝も普段第1、第2、第3礼拝別々の礼拝に出席されている方々が一つに集まる礼拝です。ぜひ前後左右の方と新年の挨拶を交わして、もし名前を知らない方がいたら名前を、名前で呼んであけましておめでとうございますと言って、で神様の祝福が今年もあなたの上にありますように挨拶をどうぞ交わしてください。今朝こうして共に主の会堂である教会に集い、共に礼拝を捧げることから新年を始められることを感謝いたします。今年1年ですね、皆さん手帳またはカレンダーを見てですね、もう1月から12月まで予定がびっしりという方もあるでしょうし、全く白紙の状態という方もいらっしゃると思います。どのような展望を持ってこの1年を今朝始められたんでしょうか。昨年まで乳母車っていうとちょっと年が分かれてしまいますけど、今ベビーカーとか言うんですかね、乗っていた赤ちゃんがもういつの間にかよちよち歩きを始めるようになると、子どもの成長を早く、そして楽しみです。どんどん一人で歩けるようになって成長していく。また老いることもできる限りゆっくり老いていくというのか、進むことを願いますが、誰でも共通して確実にこの新しい一年を迎えれば、今年も一つ年を取ることが予定されています。これだけは予定がもういっぱいの方も、まだ予定が立ってない方も平等なことだと思います。今朝元旦に与えられた御言葉は、新約聖書のフィリピ人の手紙2章5節から11節。この御言葉を通して、私たちはどのような心構えで、どのような思いでこの新年を歩むべきか、共に考えていきたいと思います。お祈りいたします。恵み深く憐れみ深い愛する天の父なる神様、あなたのお名前を褒めたたえます。今朝あなたが私たち一人一人をこの元旦礼拝へと招き導いてくださり、ありがとうございます。それぞれが感謝を持って、また喜びを持って、そして新たな期待と希望を持ってこの新年を迎えることができたことを感謝いたします。主よ、どうぞこの新しい年の歩みにあっても、あなたがいつも共にいてくださり、また私たちがあなたの御言葉に聞き、あなたの御言葉からそれぞれが正しく生きるための御言葉の糧をいただいていくことができるように、助け導いてください。願わくば助けにし、聖霊が私たちの心の内に自由に働いてくださり、私たちをあなたに似たものとして、あなたの栄光を表すものとして日々新しく作り変えてくださいますように。今朝の御言葉をどうぞあなたが一人一人に語ってくださいますように、またこの語るものもあなたが清め、あなたの御言葉を忠実に解き明かすことができるように、どうぞあなたの知恵と力を与えてください。今朝のメッセージの時をあなたにおいだれし、感謝して私たちの救い主イエス・キリストの名前によってお祈りいたします。アーメン。聖書をお持ちの方は、今朝新約聖書フィリピ人の手紙2章5節から11節を見てまいります。お開きください。私たちは キリストに従う者として毎日を、またこの教会に集うときに信仰共同体にあって、また私たちが普段生活の中で接する隣人との関係において、どのように歩むべきか、生きるべきか、パウルはこの5節で明確に命じています。もう一度5節をお読みします。キリストイエスのうちにあるこの思いをあなた方の間でも抱きなさい。英語の聖書朗読の時に、NIV の聖書朗読がありました。英語の聖書では NIV では In your relationship with one another、 あなた方のこの関係の中にあって、このような思いでいなさい、このような心構えでいなさいという、訳がですね、分かりやすくなされています。この5節でのこの思い、または、日本語の聖書の第3版の訳では心構えと訳されていましたけど、どのような心構えのことを言っているんでしょうか。文脈を確認するために2節に遡って、2節、3節、4節と読みします。あなた方は同じ思いとなり、同じ愛の心を持ち、心を合わせ、思いを一つにして、私の喜びを満たしてください。何事も利己的な思いや虚栄化するのではなく、へりくだって、互いに人を自分より優れたものと思いなさい。それぞれ自分のことだけではなく、他の人のことも顧みなさい。パウロが述べたこの思いとは、主イエスが私たちのために示してくださった謙遜、そしてご自分に対する無欲な思いを言っています。3節にあるように、自分を優先することや、または自己中心的な思いではなくて、神の前にへり下り謙遜となって、私たちの信仰共同体における人間関係にとどまらず、私たちの隣人と呼ばれている家族や友人、同僚、または学校のクラスメートに対して、主イエスの愛に倣い、相手を自分より優れたもの、価値あるものとして接すること、そのような態度で、そのような思いで、そのような心構えでいなさいと、パウロは命じています。同じことをパウロは新約聖書のローマ人の手紙、ローマの教会の人々にもこのように命じています。ローマ人の手紙の12章16節を読みします。ローマ人の手紙12章16節。互いに一つ心になり、思い上がることなく、むしろ身分の低い人たちと交わりなさい。自分を知恵あるものと考えてはいけません。あくまで謙遜でへりくだって、自分が接する隣人、信仰共同体における人間関係において接しなさいということを命じられています。2番目に6節から8節でパウロはこのキリストの謙遜についてさらに深く掘り下げて詳しく記しています。6節から8節を読みします。キリストは神の見姿であられるのに、神としてのあり方を捨てられないとは考えず、ご自分を虚しくしてしもべの姿をとり、人間と同じようになられました。人としての姿をもって現れ、自らを低くして死にまで、それも十字架の死にまで従われました。神の言葉として、天地創造の前から神の似姿として存在していた御子イエスは、ご自分を虚しくし、 またはご自分を無にして神と人に仕えるものとして、しもべとして私たち人間と同じ形で、けれども全く罪のない人としてこの世に来てくださいました。新約聖書のマルコの福音書10章45節で、この心構え、思いをイエスは弟子たちに次のように教えています。マルコの福音書10章の45節。人の子も仕えるためではなく、仕えるために、また多くの人のための贖いの代価として、自分の命を与えるために来たのです。ご自分の神の子として、また神の言葉としての地位や身分を優先せずに、ご自身を虚しくして無にして、イエスは人の子として受肉されて、この世に来てくださった。私たちにとっても同じことが期待されている、求められています。自分の地位や身分を優先せずに、時間や労力などを、この犠牲を進んで払うこと、へりくだって神と人に仕えることが、主イエスと同じ心構え、同じ思いを持つことにつながります。3番目に9節から11節を見ていきたいと思います。主イエスと同じ心構え、この思いで、今年1年をキリストの忠実なしもべとして歩むならば、どのような結果が待っているんでしょうか。どのような結果を私たちは期待して、キリストと同じ思いを抱いて持って歩むんでしょうか。9節から11節を読みします。それゆえ神はこの方を高く上げて、すべての名に勝る名を与えられました。それはイエスの名によって、天にあるものも地にあるものも地の下にあるもののすべてが膝をかがめ、すべての舌がイエスキリストは主ですと告白して、父なる神に栄光を着せるためです。主イエスが神の御姿を捨てて、神と人間のためにしもべとして仕え、十字架の死にまで従われた、この究極的な犠牲を通して、神は主イエスを高く上げてくださいました。私たちも主イエスの名によって、イエスキリストは主ですと告白することを通して、神に栄光を期すことができます。それが主イエスと同じ心構えで生きる者にもたらされる結果だからです。最後にまとめていきます。今朝の元旦礼拝に示されたピリピ人の手紙2章5節から11節の御言葉は、キリストの賛美歌、キリストの賛美、古い時代の詩として知られています。それは主イエスが天地創造の前から存在しておられたこと、受肉する前に父なる神、御霊と共に賛美一体の神として存在しておられたこと、そして人としてこの世に、私たちの人間の世界に受肉して来られたということ、受肉して人の子として来られた主は、十字架の死にまでも忠実に従われました。そしてその結果、神は死と滅びに打ち勝って、主イエスキリストを3日目に復活させてくださいました。神の右の座に高く上げられ、天に昇り、そして今天の国におられること、そして私たちの共に生きておられることを、この賛美は歌っています。このキリストの賛美を通して、私たちは神と人に仕えるために来られた、 主イエスの謙遜とこの無欲を覚えます。私たちが新年を迎え、すべてが予定通り、自分の計画通り、自分の思い通りに進むかどうか不安に思うときに、自分自身の健康や将来に対して心配になるときに、イエス・キリストは私の主ですと信仰を告白して、その信頼すべき方にこの一年を共に歩んでいただくこと、また導いていただくことを求めていきたいと思います。皆さんの多分多くがこの新年の抱負を立てられたと思います。まだ立ててない方がいらっしゃるのであればまだ遅くはないと思いますけど、どんなに立派な目標を掲げても、私たちは自分で自分を作り変えることはできません。今朝の御言葉を聞いて、そうだ、私も主イエスキリストのようになろうと思っても、自分の力では決して自分自身を変えることはできません。じゃあどうしたらいいんでしょうか。神の前にまずへりくだり、自分自身が不完全であるもの、自分自身の弱さを謙遜に認め、ありのままで自分自身を受け入れてくださる神に感謝したいと思います。そして神の言葉と助け主である聖霊の働きにより頼んで、聖霊に、そして御言葉に、私たちの心の内におられる主イエスに、私たち自身を変えていただくことをまず願い求めていかなくてはなりません。自分自身で自分自身を高めるための自己啓発や自己拡大を目指しても、多分がっかりするだけだと思います。それよりも自分自身をさらに低く低くして、神の前に謙遜になり、神により頼んで、この一年さらにキリストに似たものとして、キリストと同じ思い、同じ心構えを持って歩むことができるように変えていただくことを祈り求めていきたいと思います。パウロがこの書簡をフィリピの教会に記した背景には、そこに信仰共同体の人々がいました。私たちもこの御言葉を受けるときに、私たちの教会におけるそれぞれの人間関係においても、それぞれが私たちのうちにおられるキリストの思いを持って互いに接することができるように、また日曜日だけではなくて、月曜日から土曜日の終日の生活の中にあっても、私たちがどのようにして私たちの隣人と呼ばれる家族や友人、仕事の同僚、学校のクラスメートに接していくのか、その時にこの御言葉を心に留めていただければと思います。キリストと同じ思いを持って、私たちのうちにおられるキリストのその思いを私たちのうちにさらに広げていくことができるように、助け導いてくださいと願い求めていきたいと思います。このことを通して、私たちは父なる神に栄光を期していくことができます。必ず主は私たちを今年も豊かに祝福してくださいます。お祈りいたします。恵み深く憐れみ深い愛する天の父なる神様、あなたのお名前を褒めたたえます。今朝こうして共に教会の家族が、あなたにある家族として共に集い、2019年新しい年を あなたに礼拝を捧げることを通して始めることができたことを感謝いたします。主、どうぞ今朝のあなたの御言葉にあるように、私たちが互いにあなたと同じ心構え、思いを持って謙遜にあなたに仕えるものとして、また隣人に仕えるものとして、この一年を歩むことができるように助け導いてください。それぞれの思いや願いではなくて、あなたの御心がなされることを第一に願って歩んでいくことができますように、それぞれをあなたに似たものとして、さらにあなたが変えてくださいますように、また私たちが心からあなたの御言葉に聞き従っていくことができるように、この新しい一年の歩みを助け導いてください。今朝の御言葉を感謝し、私たちの主イエスキリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。